ス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送は11月8日土曜日19時から開催される鴨頭よしひと最強会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献を応援している笑顔のまさまささんの提供でお届けいたします。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントボリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をダダ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は完璧に、もうなんか、全然止まらなかった。噛まなかったというと、なんかちょっと、もともと甘噛みみたいな言葉遣いなタイプ？言葉遣い？違う。甘噛みしやすい。甘噛みよくするんですよ。甘噛みよくしちゃう人なんで、なんかね、若干甘噛みしっぱなしでそのまま進んでるとこないみたいなところあるんですけど、今日はスムーズだったんじゃなかろうかと思っております。そんなこんなで皆様おはようございます。PTX のサイトご覧いただけて、またかんじゃご覧いただけてますか？皆さん、PTX 一番上に貼ってますからね、概要欄の。ぜひそちらからね、チェックしていただきたいなと思うんですけども、そこのあなた今チェックしてない人いるでしょう。タップしてくださいね。タップした？タップしましたよね。見ていただくとわかると思うんですけど、一応、真面目な、チケットの、ご購入いただけるんですよ。なんですけど、すべて見るっていうところを押していただけるとわかると思うんですけど、だんだんね、途中でね、なんか、あれって思うところが出てきます。スナック、鴨頭よしひとに参加できる権利の後あたりからですかね。いけないけど他者貢献な応援するよ、チラとかですね。いけないけど本買うから送って、と、顔文字付きでね、なんか入っておりますけど、これがね、高橋社長のお茶目な一面でございます。確実に高橋社長が入れてるであろうというですね、それが伝わってくる。なのでね、ぜひ皆さん、いけないよという方もね、高橋社長の応援は遠隔でもできますので、ぜひね、高橋社長の応援をしていただきたいなと思います。そしてね、カモさんの、出版される、プロ会社員っていう本ですかね、出版記念講演会が、11月8日になりますので、ぜひ、行ける方は行ってみてください。カモさんの講演会めちゃくちゃ面白いですからね。ビジネスのことがわからない方であったりとか、主婦でも絶対楽しめるようにお話ししてくださいますので、わからないところそのままにするようなお話の仕方とかはね、空気を見てちゃんと説明してくださる方なので、主婦の方がいらっしゃるなとか、お子さんがいらっしゃるなとか、そういうのを見かけると、そういうのも不快にならないようにだったりとか、その大人にしかわからない発言だけで終わらせるっていうことを、しないように丁寧にね、説明してくださる方でもありますので、絶対に楽しめます。おすすめでございます。ぜひね、11月8日は、大分県別府市に足を運んでみてください。よろしくお願いします。そして、笑顔のまさまささんのインスタグラム載せさせていただいております。絶賛ね、今ね、おじゃまじょどれみを頑張って覚えてらっしゃる最中だとは思いますけれども、インスタグラムの中ではね、恐竜をかぶられているので、踊っているそのボディのラインは全く見えないんですけど、可愛らしいその恐竜の手がね、ぐるんぐるん動いておりますので、そんなね、笑顔のまさまささんもご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。そんなこんなで本題に移りたいと思います。移らせていただきたいと思います。人を育てるって難しいなーって思ってるっていうのもね、よく話してるお話ではあるんですけど、職場にいるともうほぼほぼ自分よりも年下ばかりの状態でお仕事をしているので、もう何かしらね、自分の経験値の方があったりして、自分が言わなければいけない立場になったりとか、自分が言うことで結局自分をね、その分言った分追い込まなきゃいけなくなるみたいな状態が、続いてるんですけど、もうそれ自体はもうずーっと何年も続いていることなので、そこに対して不満があるというわけではないんですけど、そうね、ちょっと給料面とかでスタッフの子たちが持っている不満みたいなのを、この間ね、ちょうどその慰労会があった時に、いろんな年代の子と話す機会があって、そこの中で出てきた話が、私はね、ずっと知らなかっ ったというか、自分自身が対象じゃなかったから知らなかった話なんですけど、その対象になった年代の子と対象になってない年代の子っていうのがいるみたいで、ちょっとどういうふうに分けているかっていうのはここではお話はしないんですけど、それに対してちょっと不満というか、どうしてこういう形なのみたいな感じでね、自分の気持ちをちょっと処理できてない状態でやっている子がいるっていうことを、初めてね、話す機会があって知ったという状態で、やっぱり職場ではね、そういう話ってあんまりできる場所がないというか、休憩室もね、あんまりベラベラ喋っていると、他の子が寝てたりするから、あんまりね、喋らないようにはしてるんですよ。なんかどうしても相談事があったりとかすると喋ったりすることはあるけど、基本的にはあまり大きい声で喋らないし、あんまり言わないようにしてたから、そういう話ってあんまり聞いてなくって、自分が対象じゃなかったからっていうのもあるんだけど、その自分たちがね、思っていたよりもそのモチベーションを下げるようなことがあったんだなっていうことを、直接お話聞いて、あ、なるほどなって思うところがあって、で、それ自体がね、影響してるかどうかはわからないんですけど、育てるということに対しても、その意識が向いてる子と向いてない子が明らかにいたりとか、あとはちょっとなかなかね、若い子、一番新しい子たちがなかなか、次のステップに移れてない状態が1年も2年も続いてるみたいな状態なので、それも良くないのかもしれないんですけど、なんかちょっと職場の中でね、その後輩を育てるっていうことがうまく機能していない状態がずっと続いていて、で、それにね、いろんな問題があるから、その個人をちょっと攻撃することになっちゃうから、それどういうことが起こってるかっていうことはあまり言えないんですけど、人を育てるのって、教えればね、なんかこうスムーズに覚えていく子もいるし、自分自身で考えて考えてやらないと覚えていけない子もいるし、それをやってもうまくいかない子もやっぱりいると思うし、本当にいろんなタイプの人がいますよね。どこでもそういうものだとは思うんですけど、10年後を見据えて基本的には私はその物事を伝えるようにしてるんだけど、今ってやっぱ AIとかもすごくね、もう身近なものになってきていて、で、しかも家電量販店ともなると、やっぱり AI で自動化できるところだったりとか、網羅できるところに対しての意識とかも、だんだんその上の方がね、取り組みがこう強化されていくにあたって、今私がこう教えていることが、何年か先には教える必要性もなくなるようなことなのかもしれないから、その強くね、これ10年後にはそれができていた方がいいわよみたいな感じも言えなくなったし、何が今後必要になっていくかも見通しがなんか立たない状態で教えているのも良くないのかもしれない。なんかそういうものが今ちょっと見ていて気になっているというか、あまりにもこの普通はね、教える時って10年後を見据えて、この子はこれができるようになっておかなければいけないよなとか、こういうところに目が向く状態で接客してなきゃいけないよなとか、こういう仕事の流れをちゃんとカウンターがやってる業務を伝えることで売り場にそれを活かしてもらいたいとか、そういう風で伝えてきたことが、その AI が入ってくることで教えていることが10年先も活用できることではなくなっている気もしていて、何を一番に伝えたらいいのかわからないところが多いなって思ったんですよ。で、今確かにちょっと若手が育ってない状態が続いていることも気になっているところなんですけど、この子たちが10年後この会社でやってる時に、何のそのトークスキルだったりとかね、接客において何が残って、何がこの子たちに必要になるのかっていうのが分かりにくくなったの、めちゃくちゃ。なんか科学が進んで商品がこういう風になってって、そこはあるかどうかわからないよねぐらいなものじゃなくって、 AI によって仕事自体もものすごく劇的にこの10年で変化することがもう間違いないから、教えておけばこの子が育っていって、この子がやっていけるのかっていうのが、あまりにも正解が分かりにくくなっちゃってるから、教えにくくなってるところがある気がしてきたの。これはみんなどこの会社でも思ってることなんじゃないって思うの。だって 今まではなんかすごく時間かけて制作して、パソコン作って制作してたものが、 AI が来たことでやらなくても良くなっていくものがたくさん出てきてるでしょ。そうするともうそれだけでも、今なんかこれについて一生懸命教えてるけど10年後これやらなくても良くなってるんだったら教える必要なくないって思う瞬間絶対上の子ってあると思うんですよ。もちろん接客業だからね、お客さんの悩みだったりとか困りごとっていうのはそんなに10年後も変わらないところはあるとは思うんですよ。で、特に10年後でもおじいちゃんおばあちゃん世代の方々が家電製品に対しての思ってる不満だったりとか不安だったりとかっていうのが劇的に変わることはないと思ってる。追いついていけない人もたくさんいると思うから、お客様に対してのことに関しては伝えていってもいいかなと思うんだけど、業務に関してこれ分かっておいても意味ないんじゃないかなみたいなところに今来てて、ちょっと教えるっていうことに対してこれ意味あんのかなって一旦考えてしまって、なんかそれを伝えれてないから若い子たちが育ちにくい状態になってるもしかしてってちょっと思うようになってきた。でも解決策は何も見えてない、なんて伝えようかなみたいなところがちょっといっぱい増えてきたような気がしている。今日この頃なお話をさせていただきました。今の子たちのね、そのコミュニケーションの取り方が劇的に変わってる感じがあるのもそうかもしれないです。パソコンとかゲームとかそういうものに向き合ってる時間が長かった子と接するときに、そのコミュニケーションの取り方もね、全然今までとあまりにもタイプが違いすぎて、あれ思うようなところもやっぱりいっぱいあるので、そういうところもね含めて育てるのが難しいっていうお話をちょっとしたくなりまして、全然答えがないままなんでみんなもやっとさせてるとは思うんですけど、まあそんなねもやもやな、アミエモンも、お伝えしようかなと思ってお話しさせていただきました。そんなこんなでコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。おとついの放送回分ですね、コメントありがとうございます。ハルプリマベラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。アミエモン、おはようございます。おはようございます。ケントさんのダンスや生き方、考え方にスペクトをしつつも、アミエモンとして活動していくその信念は本当に素敵です。皆さんのなぜに答えるアミエモンの言葉が伝わるといいですね。そしてコメントのお礼もアミエモンが悪いわけではないので気にしないでいいですよ。むしろ毎日お礼してくださることに感謝してますということで、ハルプリマベラさんありがとうございます。優しい。いやでもね、なんか悔しいんですよ悔しいんですよ。なんか消えてるの、喋ったやん、消えてるやんみたいな、あれ何なんですかね、本当にどうなってますかあれやっぱりね、収録するって顔を出さない分収録の時間を選ばずにやれるというところも、まあ、スタイフとかボイシーとかって、まあ、続きやすい、継続しやすいのかなとは思うんですけど、やっぱりその収録できる環境って常にね収録できる環境にいるかというと、やっぱり声が発しにくい場所、ひそひそでもやっぱりちょっと発しにくいなっていう場所もあるし、で自分自身もね常にそのスマホに向き合ってられるわけではない時間もやっぱりあったりするのでね、やっぱちょっと突然撮れなくなって突然パタッと止まってしまう瞬間がねこれからもちょっとあるかもしれませんが、悪気はないのでこれからも、私の、この放送にお付き合いいただければなと思っております。そしてねケントさんと私ってやっぱり本当にね踊ってるダンスのジャンルはかなり大きく差があるわけですよ。まあ、ケントさんは踊りは全部一緒だよとは言ってくれるんですけど、じゃあ振り付けの理解度に関して絶対それができるかというとやっぱりそうではないんですよね。体の動かし方がやっぱり根本的に違ってるので、その動かした時にニュアンスがねものすごく大きく違ってきちゃうわけなんです。だからケントさんも私をダンサーとして起用しようと思ったことは多分ないと思います。着ぐるみはねあれば声をかけてくれたりはするんですけど、 あのやっぱりその私自身が提供できるものがないのに、無理やりね自分がチャンスないだからって言って、ケンツさんこれ私やりたいですとかいうことは私やっぱり一切なくって、もちろんねそれは関われることがあるんだったらたくさん関わりたいですけど、自分から強引に声をかけてしまうことで、一応ねケンツさんと私で、私の方が年上でもあるので、まあ、ケイトさんそれに気を使うなんてことは絶対ダンスにおいては絶対ないですけど、命かけてやってる方ですからね、ないですけど、ただそういうことで困らせることは絶対しないよって思ってるので、なんでもっとグイグイ行かないのとか言われる方にね、少しでもやっぱり私自身の思っていることは伝えなきゃなと思ったのでね、そういった言葉を、残しておこうと思ってね撮らせていただきました。アルプリマメラさんコメントありがとうございます。そして、松田さんからもいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。スポンサー様へのお礼ありがとうございます。自分を知っているからこその距離感、そもそもケントさんとそういった関係でいること自体少しすごすぎますということで、ありがとうございます。いや、ありがたいことですよね。なんかその明らかにね、自分の踊っているダンスのニュアンスを読み取れてない人であっても、そのキャラクターとして私をちゃんと認めてくれているというか、そばに置いてくれていることで、ある程度その私っていう存在もそのままありのまま受け止めてくれている方なので、本当にありがたいなと思いますね。そういった距離感を取れる関係でいること自体も本当に光栄というか、私自身がその初めお会いした時はワークショップのスタッフとかでお会いしただけなので、本当に私自身が踊れるからそばに行ったというわけではない状態からスタートしてるんだけど、ただ私自身を見て、私がやりたいこととか、私が思っていること、やってみたいと思っていること、興味のあることに対して絶対否定しない方なので、本当にそういうところがリスペクトできるところだなと思っているので、私自身もね、変に無理やり距離感を詰めたりはせず、私が、お届けできること、私自身が提供できること、私にしか持ってないものは提供していって、よりね良い関係性でいられるようにしたいなと思っておりますということで、松田さんコメントありがとうございます。そして昨日の放送回の、コメントの例に移らせていただきたいと思います。ハルプリマメラさんからいただいております。ありがとうございます。笑顔のまさまささん、スポンサーありがとうございます。アミモン、おはようございます。おはようございます。アミモンが激おこぷんぷん丸、悲しんでるエモン。確かにアミモンの配信が途切れて、途中で切れてあれってなったりするし、仲間のスタイフ配信でも不具合多いエモン。アミエモンが時間をかけてくれたコメントのお礼が消えるのは悲しいし、雑音まで拾わないでほしいエモン。せめてバックグラウンドでアップロードできるようにしてくれると助かるエモン。ということで、ハルプリマメラさんありがとうございます。ほんとこれほんとそうなんですよ。もう時間かけて話したコメントがね、やっぱり消えちゃうと、あ、この時間取れると思って喋ってた分が、あ、今取れなくなっちゃう、後に回さなきゃってなるのもすごくもどかしいし、で、喋ってたことが同じことをね繰り返し喋れるわけじゃないから、あれ、なんか他にももっと喋った気がするのにそれが出てこないってなっちゃうんですよ。やっぱ消えちゃったりすると、それがね、例えばなんか言葉として記録しといてくれるんだったらいいですよ。 AI とかの文字起こしがね自動的に動いてるんだったらいいけど、聞いてしまったらそれがないわけですよね。だから、あー、これ喋れてないとかいうことまで後からもう収録もう一回やり直して、あー、もう一回やっと終わったわと思って、あ、これ喋ってないと思った時にこの脱力感みたいなそういうのもやっぱりね、なんかグッて思うしね、その雑音のね拾い方、その外の雑音をただただ拾ってるだけならいいんですけど、私が出してない音が入るんですよ。なんかビリビリビリビリビリビリって定期的に私の放送でなる時ありませんか？あれ、私ね、何もやってないんですよ。普通に喋ってて、その通りにずっと喋ってる中の一部がビリビリビリって音に変わっちゃってるところがあるんですよ。だから私が出した音じゃない音が入ってるの。生活音とかね、外の音が雑音で入るのはもう仕方ないですよ。それはね、しょうがない。で、私がね、外で喋ることでボーって風が来るんだったら、それもしょうがない。私が選んだ環境だから、それはもう本当にすいませんっていう感じなんですけど、そうじゃなくて、私が出してない音をどうやって出してるんですかっていう感じ。 もうね、本当にアップロードもね、できたらバックグラウンドでできてほしいし、本当にね、時間がない中でやってるのは私の勝手な都合ですけど、ただなんか私がね、そのアップロードしている時に、そのアップロード中に別に画面切り替えてないのに電波がちょっと不安定になっただけで失敗しましたみたいな状態でね、そこからアップロードできませんみたいな、でどこにも残ってないんだけどどうなってますかみたいな状態で、あれあれみたいなことになってる時もあるので、萎えさせないでいただきたいもうただ一つ、萎えさせないでほしい。継続したいから萎えさせないでほしい。もうこれだけですね。激おこぷんぷん丸のあみもんでございました。春プリマベラさん、ありがとうございます。そして笑顔のまさまささんからいただいております、ありがとうございます。今日も丁寧なご案内ありがとうございます。スポンサー様ありがとうございます。スタイフは誰でも手軽に収録できていいんですけど、自分もアップするときに聞き直したりはしないです。自分は自己満足放送だし、1回の収録時間を短くしているので比較的ダメージ少ないですけどね。あみこさんのように丁寧にアップされている方だとダメージが大きいなと思います、ということで、まさまささんありがとうございます。いや、短い放送でも嫌じゃないですか。撮ったと思ったものが消えてたら嫌じゃないですか。なんかまあダメージはもしかするとね、その長さによってのダメージはありますよね。撮り直す時間が取れないようなぐらいの長さだったりすると、やっぱり難易度が違うというか、難易度って言葉あるない言葉を言った気がする。なんか聞き直したりする時もあるんですよ。もしかしてなんか変な音また入ってないと思って聞く時もあるんですけど、でもどう抜けたかよくわかんないけど、なんかビチビチ言ったな、その瞬間なんか飛んでるなとか、そういうのって後からね取り直すのもやっぱり大変なので、まあ一応ねスタイフは切り抜くこともできるし、途中に間に挟むことはできますけど、でも間に挟んだとしても次につなげるの難しいから、やっぱりそういう収録の仕方って難しいんですよね。なので変なね不具合での途切れっていうのはちょっと本当に勘弁していただきたいですね。そういうところはボイシーさんの方が安定してるかな。チャプターをあえて切ってることもあると思いますけど、何とでもなるようにしてくれてるというか、アップロードできてないよっていうのをもう一回戻ってアップロード作業すれば、すぐに一瞬でね元に戻ってきたりっていうのがボイシーさんの方が比較的安定してますね。そういうところにちゃんと投資してくれてるんだろうなっていうところがやっぱり感じられる分、不具合が多いスタイフさんに対してあれっていう気持ちがね芽生えてしまうので、なんとかしていただきたい。なんとかならないでしょうか。他のでこの雑音が起こってたりとかするんだったら、あとは途切れたりするっていうのが起こってるんだったら自分のねスマホのせいかなって思えるんですけど、明らかにスタイフさんでしか起こってないので、スタイフさんに対してもやっとしてるっていう気持ちをぶつけさせていただきました。笑顔のまさまささん、ありがとうございます。そんなコーナーで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のトスレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております笑顔のまさまささんが応援中の、11月8日土曜日、19時開催、鴨頭よしひと、最強会社員出版記念講演会 in 大分県別府市2025 with 他社貢献。ぜひね、お近くの方、大分県まで足を運べる方、ここにはね、高橋社長もいらっしゃいます。もう鴨さんに会えるだけでもすごくね、嬉しいんですが、なんと、高橋社長も主催なのでいらっしゃるということでですね、ぜひ皆さんね、高橋社長に会うのも楽しみにしていただきたいなと思いますし、遠隔でも支援できるような形になってますので、直接参加できないけど、高橋社長を応援したい方、そして書籍が欲しいなと思っている方、送っていただくこともねできるように PTX の中で販売されておりますので、ぜひねチェックのほどよろしくお願いします。そして笑顔のまさまささんのインスタグラムもぜひね、見てみてください。今はね一生懸命、お邪魔女ドレミの、振り付けを覚えていらっしゃいます。恐竜の姿なのでね、ボディーラインは見えませんが、ぜひ見てみてください。それから、 出演情報になります。11月からネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に豆粒以下ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ今のうちに原作の小説版漫画版をご覧いただきまして配信開始に備えていただければなと思います。よろしくお願いします。そして、怪獣野郎という映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが意外と映っておりまして、現在アマプラそれから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただきたいなと思います。それから12月6日土曜日はスタジオパフォーマンス出演させていただきます。こちらですね、現在もうチケットがほぼほぼなくなっている状態で、14時からと16時30分からの回の2つで、1枚あるかないかの状態のようです。気になる方はお声掛けお早めによろしくお願いします。ご予約いただいた方にのみ駐車場のご案内をさせていただいております。そして場所は愛知県清洲市清洲512-1スタジオ石原になります。1800円ワンドリンク付き、主演後トークタイムがございます。それからマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイト、概要欄にあります SNS とまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
お酒大好き一宮の赤い情熱。